ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート、
はい、どうもー、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。下ネタ、普通歌、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@loveat.co.jp 786@loveat.co.jp までお願いいたします。いやー、もうね、寒くなってまいりましたけども、さっき僕喉がちょっとね、なんか痛いなって思ったんだけどね、喋ってたらなんか痛くなくなってしまいましてね、なんか喉僕強いなーってね、ねえ、あっちの方は強くないのに喉は強いなーとか思ったりしたんですけどもね。さあ、今日の番外編ですけども、今日本編の方で、エロゲートップ5というコーナーをやっておりましてね、エロゲートップ5内で紹介しようかなと思ったけど、やっぱり番外編にしようと思ってね、ちょっと時間がなくなったっていうのもあってね、エロゲーメーカーさんからね、ピンクカルカル宛てにメッセージをね、いただきましたんでね、そちらをちょっと、お流ししたいと思います。
ピンクカルカルをお聞きの皆さん、そして、パーソナリティのカルカヤサトシさん、こんばんは。ドロップアウト、巨乳露出調教学園で、ヒロインの早乙女静香を演じさせていただいた、南沙耶と申します。このゲームは、ゲームメーカーであるアトリエ桜さんの露出遊戯というレーベルで制作された、露出プレイによって恥ずかしがる女の子にスポットを当てた、調教系露出アドベンチャーゲームとなっております。はい。ですね、私が、演じさせていただいたヒロイン早乙女静香は、成績優秀で正義感が強く、スポーツも万能、様々な格闘技の有段者で、学園に救う不良たちの天敵という、かっこいい系の女の子なんですが、その分、不良たちから恨まれたり、妬まれたりしております。そして、学園の不良たちのまとめ役である主人公は、いつも静香に不良行為を邪魔されて、逆恨みし、いつか仕返しをしてやろうと考えていました。そんなある日、不良仲間の男子が静香の恥ずかしい姿が写されている盗撮写真を手に入れて主人公のところに持ってきます。完全無欠と思われていた静香の弱みを握った主人公は、巨乳セーラー美少女の静香を言いなりにさせるための罠や策略を画策し、露出調教に追い込むための計画を立てていき、そしてと、ここから先はゲーム本編で楽しんでくださいね。はい、私、南沙耶が演じる巨乳セーラー美少女の静香さんが、教室で、廊下で、校庭で、あんな場所やこんな場所で露出行為を強要されちゃいますので、ぜひぜひプレイして楽しんでみてください。パーソナリティのカルカヤサトシさん。リスナーの皆さんが見てないからって、しごきながら放送するのはやめてくださいね。変なものが出ちゃうと、スタジオのお掃除が大変だって、ディレクターさんが怒ってましたよ。
ふん。カルカルの分際で、よくもまあ恥ずかしげもなくラジオ放送なんかしてられるよな。ラジオ局の女性事務員さんをストーカーしようとして、名古屋市内で迷子になったことばらされたくなかったら、さっさと失せな。この史上最低のハレンチパーソナリティが。
発売日は12月28日金曜日です。皆さんよろしくお願いします。
いやー、なんかさ、すごい言われようですね。なんか僕しごきながら放送してるっていうのがね、バレてしまってますけどもね。でもなかなかこれおかずがなくてね、大変なんですけどもねって、なんかね、毎回ありがとうございます。 アトリエさくらさんからね、アトリエさくらというね、ゲームメーカーさんから、毎回、コメントをいただきましてね、もうありがたい限りですよ。もう、本当にありがとうございます。今回のね、このゲームですけども、ドロップアウト、巨乳露出調教学園なんですけどもね、露出調教の中で屈辱を噛みしめる、巨乳セーラー美少女のね、早乙女静香さんが出ている、まあそういうキャラが出ているってことなんですけどもね、早乙女静香は成績優秀で正義感が強く、スポーツ万能で様々な格闘技の有段者でもあり、不良たちの天敵。不良たちのまとめ役である主人公は、ある日不良仲間が静香の恥ずかしい姿を写した盗撮写真を手に入れるっていうことでね、この写真を使ってまあいろんなこと、あんなことこんなことっていうことなんですけどもね、12月28日発売、2940円ですね。こちらホームページのアドレスは、at-sakura.net at-sakura.net となっておりますんで、また見てみてください。大人な方は見てみてください。あとですね、今回も僕がね、このゲームの中に、ゲームの中にですよ、インタビューに行ってこようと思っています。その模様は来週放送です。そしてさらに、来週はね、今回のヒロインキャラの声優さんをね、ゲストにお招きして、トークしたいと思います。以上、エロゲートップ5の番外編でございました。また来週もお楽しみにということですね。番外編、ピンクカルカル番外編、このポッドキャスト版の方でもね、お流しできたらなと思っておりますんでね、またよかったら聞いていただけたらと思います。さあ、今日の番外編ですけどもね、まあ何週か続いておりますけども、レジャーホテルフェアに行ってきたパート4をお届けしたいと思うんですけどもね、まあ僕先日レジャーホテルフェアというね、業者向け、フェアに行ってきたんですけどもね、ラブホテルで使われるものや内装デザインとかがね、展示されているっていうものなんですけどもね、で、先週ようやくね、アダルトゾーンに入っていったわけですね。まあいろんな設備関係のメーカーさんとかね、あとホテルをリニューアルする建築関係のメーカーさんとかね、いろんなメーカーさんが出てる中、アダルト系のね、ブースが何社か出てまして、そこだけねちょっと一角仕切られてましてね、18歳以上しか入ってはいけないっていう場所があるんですけどもね、そこに、先週からっていうか、まあ行ってきた模様を先週からお届けしているんですけどもね。で、今回はね、ブース4社出てましたけども、そのうちの2社目のね、僕が行った2社目ですね、の国際商事っていうね、会社なんですけどもね、先週放送した、会社のブースの中にも、メーカーの人、もうね、僕、知り合いだった、元から知り合いだったんですけども、この国際商事っていう会社のね、社長さんも僕、知り合いなんでね、まず、こう、だらだら話してましたね。まあ、特に何を話したかよく覚えてないですけどもね。で、この会社はどういう会社かと言いますとですね、レンタル業務とかをやってる会社さんですね。よく、ラブホテルとかさ、まあ、ああいうあっち系のホテルとかに、大人のおもちゃとか、まあいろいろ、まあ昔だと大人のおもちゃ、最近あんまないかな、まあそういうグッズ関係が入ってたりするボックスがあるじゃないですか。あれですね。あれのレンタルって言えばいいのかな。もちろん、あのボックスをレンタルしているっていう会社は数社あるんですけどもね、その中の一社になるかと思います。なんかね、そのボックスの 機械もね、こう展示してあったんですけどもね、そこではまあたまたまこうサンプルとして中には、男性、なんていうの？男性ビンビン系のサプリみたいなものがね、入ってましたね。欲しかったですね。まあ僕元気だよ、全然元気なんだけどね、もう今も現役ビンビンビンですけどもね、ただその中学校高校の時ほど敏感ではなくなってきてはいるなと思うんですけどもね、まあ皆さんそうだと思うんですけどもね、あとね、そう、そのブース内では大型の器具ですね、これどういうものかというと、まあカップルがですね、拘束して遊ぶようなやつですね、なので、SM クラブにあるような、まあ行ったことない方が多いとは思うんですけども、あるような器具が置いてあって、でまあ、例えばねホテルの部屋に置いてあって、そこに、まあ、手とか足を固定して雰囲気を楽しむみたいなね、そういう器具のレンタルですね、みたいなこととかね、ありまして、すごく面白かったですね、あとね、そう、イベント会場は撮影禁止ではあるんですけどもね、そのブースで、ちょっと撮影していただきましてね、そのブースの人にね、だからまあブースがブースを撮影するんだからいいんじゃないかなと思うんですけどもね、社長のカメラで撮影してもらったんですよ、僕がね、ピースはしてないですけどもね、撮影してもらったんですよ、なんか恥ずかしげな感じでね、で、その社長には写真また送りますねってことを言われてたんでね、その時言われたんで、ありがとうございますみたいな感じでね話をしてたんですけどもね、後日、A4 の封筒が送られてきてね、その会社から、なんだろうなって思ったらね、僕が写ってる写真を A4 くらいのサイズでラミネート加工までしてね、送ってくれましたね、でかいでしょっていう感じ、でかっとか思ってね、何、僕もさ、なんだろう、そう、写真はまあ欲しいけど、その A4 サイズのさ、自分が写ってる写真をどっかに貼るほどナルシストでもないじゃないですか。だからどうやって使えばいいんだろうなとか思っちゃったりしましたけどもね、まあ本当ありがとうございます。変わった会社でね、社長も変わってて、面白いんですけどもね、という感じでございました。まあ今日はレジャーホテルフェアのね、パート4はね、こちらの一社をご紹介してみましたけどもね、まあ楽しいイベントだったんですけどもね。さあ、あとはですね、そうですね、あ、僕ね、この本編の方で足フェチニュースができなかったんでね、さらっと行きましょうかね。でも今回そんなに足フェチなニュースではないような気がしますけどもね、このコーナーは全ての女性もしくは足フェチな男性のために送る、とにかく足に関するニュースばかりを集めたニュースコーナーです、ってことなんですけどもね、まあ足に関するニュースです。まずはこちらは、美脚モデルガールズがへそ出し、平均身長175センチ、平均股下84センチの美脚8人組ユニットモデルガールズが12日、都内のホテルで行われた繊維の新素材テクノロジーファイバーセリアントの記者発表会にゲストとして出演しました。8人はリストバンドなどの、新素材を使ったさまざまな商品をモニタリングリポート。とってもソフトで柔らかい、体がポカポカしてくる感じがしました、などとそれぞれアピールしました。この日は美脚ではなくへそ出しコスチュームを着用しってことなので、まあ足には関係なさそうなので、読むのをやめにしたいと思います。続きまして、アキレス軽量モデルの瞬足 S チーターを発売。アキレスは瞬足ラインナップに走りを追求した瞬足史上 最軽量モデルとして瞬速 S チーターを投入、1月上旬より発売を開始します。瞬速 S チーターの最大の特徴は、左回りのコーナーでグリップ力を発揮する左右非対称のソールデザインに、チーターの肉球を模したパーツを配置しました。これにより地面を確実にキャッチ、さらに走行中の体重移動を考慮し、配置したグリップポイントのみにラバーを使用し、軽量化とグリップ性を高次元で実現した軽量スピードモデルです。ラインナップは、男の子用が2タイプ7色、女の子用が1タイプ、3色となっています。価格は男女ともに3150円だということです。子供用ということでね、まあこちらもね、足フェチニュースにはあまり関係のないニュースとなってしまいました。続きまして、無農薬あたたか靴下のサイトオープン。靴下製造卸販売の岡本株式会社は、心地よさにこだわり、無農薬の綿花を一本一本手で紡いだ糸から編んだ手作りの風合いを感じる靴下、足衣のブランドサイトを12月12日よりオープンしました。昨今の節電志向、環境配慮の高まりを受け、エシカルといったライフスタイルの流行りからナチュラル志向の若い女性の間でも天然素材の人気が高まっています。このような時代背景もあり、今期の足衣の売り上げは昨年比 140% と伸びており、着実に成長。今後はブランド価値の向上を目指し、足衣の魅力を多くのお客様に伝えたいということから、ブランドサイトを立ち上げたとのこと。ブランドサイトのオープン記念として、20日間の送料無料キャンペーンを実施。また足衣の原料である農薬化学肥料を使用していない自然な大地で栽培された綿の種、これはね、綿の育て方付きですね、小冊子ですかね、を、先着100名様にプレゼントするということです。これまた、まあ、あんま足フェチとは関係ないニュースとなってしまいました。そして、もう一本行きましょうかね。女子高校生の靴下脱がせ、奪う事件相次ぐ。千葉県市原市で、女子高校生ばかりを狙い、路上で無理やり靴下を脱がせて奪うといった事件が相次いでいることが分かりました。警察によりますと、11日午後6時過ぎ、千葉県市原市の JR 八幡宿駅前で帰宅途中の18歳の女子高校生が突然、後ろから男に押し倒され、右足の靴下を脱がされ、奪われたということです。逃走した男は20代から30代で、女子高校生に怪我はありませんでした。また、同じ市原市内では今年9月にも路上で当時17歳の女子高校生が若い男に靴下を奪われる事件も起きていました。9月に被害に遭った女子高校生によりますと、男は靴下くれよと叫んで、右足の靴下だけ剥ぎ取って走って逃げていったといいます。9月以降、市原市内では女子高校生ばかりを狙った同様の出口の事件が4件相次いでいて、警察は同一犯とみて強盗などの疑いで捜査しているということです。変態ですね。まあこの足フェチニュースっていうのは、どちらかというと女性の足、いいな女性の足っていう方で行きたいんですけども、最後は変態のニュースとなってしまいました。カルカヤサトシでした。